こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
では今日もグローバルママカフェ始めていきます。ではまず自己紹介からさせていただきます。私はフランスで活動してます、モロッカカナです。はい、子供が3人おります。4歳、7歳、9歳の女の子3人です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。シンガポールで活動している岡田由紀です。私は姉妹の子供がいて、4歳と10歳の2人の子供がいます。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと時差の関係で朝ガラガラ声なんですけど、失礼します
こちらはお昼の12時でランチタイムの休憩中です。
ありがとうございます。ランチの時間を割いてくださり、本当カフェだよね。ママカフェですから。はい、では今日のテーマなんですけど、もうすぐ日本が文化の日っていうこともあって、
明日じゃない、
今日収録日が2日なので、明日11月3日が文化の日っていうことにちなんだわけでもないんですけど、まあそれも含めて、各国のちょっと世界の愛国心っていうことについて話してみたいなと思います。で、愛国心って言うとちょっと難しいので、まずなんかちょっとその言葉に引っかかった理由をちょっとゆきさん話してもらっていいですか。
シンガポールは8月にナショナルデーがあって、すごい大きいなんかパレード、お祭りみたいなのがあるんですよ。でそこにいろんな人が参加するんだけど、見に行くのに誰でも見に行けるわけじゃないので。
あ、そうでした
っけ。会場に入れるのはチケットに当選した人だけしか入れない。でそれにまあいろんな人が応募するんだけど、やっぱシンガポーリアンとかの方が通りやすいから、こういう私たちみたいな球団の人はまあ申し込まない人が多かったり、まあ、申し込んでも落ちるんだよね。でも落ちてでもその会場の外から見えるから、見えるものをまあ見に行きたくて、まあ、集まるんだけど、でその本番って1日なのね。うん、なのにもう1ヶ月前ぐらいから毎週末、平日とかも練習したりとか、で軍隊でね、飛行機が飛んでたりとかっていうのをずっと練習して、それをもうみんなも見に行ったり、私もなんかそういう時期って毎週見に行くぐらいなんか好きなんですよ。毎週見に行くの好きなんやけど、うん、別にだからそうシンガポーリアンだけが行くわけじゃないんだよね。だその日本人とか、まあ、いろんな国の駐在員とかもたくさん見に来てるんだけど、でなんかその家のベランダに国旗飾ったりとか、うんうん、で顔にね国旗のタトゥーとかシール貼ったりとかしてる子とかも結構いたりするんだけどね、うんうんうん、日本人の駐在員でも結構そういうのやってんの、
うんうん、シンガポールの国旗をここに、
あ、そうそう、うちの子もしてるし、その時期になったらね、なんかスーパーとかですごいいっぱい売ってて、
あるよね、
買ったりしてる。そう、あとグッズとかいっぱいやってるけど、いや、日本でそんな誰もしてなかったよね、みたいな。この数年、シンガポール住んでるところでは、そこの国のなんかグッズとかいっぱい持ってたりとか、国を挙げたイベント参加してるけど、日本で何十年住んできたけど、そういうこと日本にしたことないよね。え、あいか。どういうことみたいな、
うん、顔にさ国旗つける機会なんてさ、あれじゃない、サッカーのなんか国際、
あ、そうね、ワールドカップとか、
そうスポーツ系の応援の時とかぐらいなイメージよね。 日本人がこう国旗を顔につけてるとか。
そうね、
あるかな、うん、うん、確かに。いや、シンガポールはお祭りだよね、あのナショナルデーの日はね。
ね、そうそう、カナさんもね、シンガポール住んでたから、
うん、そう、あの日にね、独立してるもんね。
うんうんうん、
確かに。そうそう、そういう意味で言うと、それ聞いて思うのは、フランスに今いて、フランスにもナショナルデーと英語だと訳される日があるんだけど、フランス語だと革命記念日っていうのが7月の14日にあって、
フランス革命、
そう、この日に、そう、フランス革命の一番最初のなんかバスティーユ牢獄っていうところをにこう、国に王様に盾ついてた人たちが捕らえられてたんだけど、そこを襲撃してその人たちを出したっていう日なのね。で、その日がもう、フランス人にとっては国民でこうゲットした、自由をゲットした日みたいな感じで、同じくあの軍隊のこうパレードもちょっとするし、あのフランス国旗の煙幕をこうわーってあの飛行機の後ろから出しながら空飛んだりとかもするの。なんかシンガポールほど規模はちょっとそんなに大きくないかなっていう感覚もあるけど、1日だけしてるから、あ、なんかそう、あ、フランスにもあったわって思ったのと、なんだろうね、フランス人のこのナショナルデーは本当に自分たちがこう国を勝ち取ったみたいな、なんでやってやったっていうのをすごい誇りに思ってる日な気がする。
ね、とあ、でも シンガポールも、ね、あのイギリスの植民地を得てマレーシアに合体し、で今度マレーシアからはぶられて、うん、マレーシアとなり、
そうそうそう、この日に独立してるもん ね、
うん、独立せざるを得なかったっていう背景があるから、うん、まあ、苦労っていうか、その勝つ、なんだろう、苦労があるんだよね、うん、
そうだよね、ここで、もう、うん、ここでそうだね、なんかやっと、なんだろう、まあ、国としてみんなで頑張っていこうみたいな日が、
うんうん、
要素が強くない、あと国民性も相まってお祭り騒ぎになるのかなっていう、すごいよね、1ヶ月前からさ、毎週あんなさ、お金をかけてさ、飛行機飛ばすんだ
よ。交通規制もすごいし ね、それによる交通規制、すごい結構広い範囲を交通、うん、一日で交通規制して、うん、軍隊、海軍じゃない、空軍か、うん、飛行機バンバン飛んで、
うんうん、いくらお金動くんだろうって毎回思ってた、
うん、それさっき言ったその自由を獲得、フランス革命で、ね、自由を獲得したって言いましたんだけど、その文化の日もね、なんか文化の日、11月3日の意味を調べると、まあ、憲法の公布日で、自由と平和を愛し、文化を進める日って書いてあったんだけど、やっぱり似たって寄ってる日なんかなって。
ね、なんか文化の日っていう言葉だけ聞くとさ、何の日だろうって思ってたんだけど、なんかそう調べてくれたらさ、自由と平和を愛しっていうのが前に入るんだね。
ね、ここなんか欠落して世の中に広まってるイメージがあるけど、
ね、でも確かに文化がこう発展していくには
前置きでね、
と平和じゃないと広がらないなっていうのもなんとなく最近思うよね、うん、やっぱ、うん、各国でちょっとずつまた戦争とか起こってきてるとさ、文化遺産が壊されたりとかさ、なんかね、楽しんでる場合じゃなかったりするからさ、うん、なんか、まあ、その前提って大事だよなと思って。でちなみに文化ってなんだろうって思わなかった、これ
文化なんだ、
なんかね、文化も目に見えないものだからさ、
文化遺産とかはあるけど、なんだろうと思ってちょっと調べたのと、あとね、そう、私たちがこのポッドキャストを多分配信する前に、別のマザーズの、メンバーが日本文化について話したらしい。で、なんか内容は海外に出たからこそ日本独自の文化っていうのに気づくよねみたいな、例えば、墨絵とか話してるのかな、多分香里さんとかが、大事にしたい文化があるよねみたいな話をしてるらしいので、そっちも聞いてみてください。で、そうで、文化っていうのは3つあって、人間の生活様式全体、
お、広いな。
そう、これが一番広くて、でこれの2番目が、これのうちの特に哲学、芸術、科学、宗教などの精神活動と、それでできたこう建物とからしい。で、ちなみに、なんだっけ、文化かなって思うんだけど、例えば工場とかは文明らしい。物質的なもの、文明と呼び文化と区別されるって書いてある。と思って、なんか心の方が文化なんだね。
あ、そういうことだね。人間生活をより豊かに。
あ、そう。
することってことだな、ものじゃない。
で、最近で文化っていう風に使われ始めたのは、なんか文明が開化してきて、こう、まあ、新しい様式ができてきたことを文化とも、こう、最終的には呼んだりするみたいなのが3つありました。
世の中が開けて生活水準が高まっているじゃない
ですか。文化的ってことだよね。文化的な生活を送るみたいな、ちょっと多分縄文人の生活とはちょっと違うみたいな本を読んだりとかアートしたりとか、
やっぱ平和で豊かでっていうところの大前提ってことかな。
3日の文化の日は、なんかもうなんだろうね、自分たちの平和に感謝しながら好きなことしていい日みたいな好きなことしていいっておかしいですけど日本の文化をこう振り返ったりとかしていい日みたいな感じかなと思うと、やっぱり熱量が違うよね、シンガポールのお祭り騒ぎとは。
そうね、だって日本の文化の日って文化だから、日本の独特のものを思い返そうみたいな感じってよりは、文化の日だからじゃあスポーツしましょうとか、なんか読書でもとか、なんかそういうイメージだったけど合ってるっけ？あれ？
なんかレコード、この日にちなんでレコードの日とか文具の日とか漫画の日みたいなのも制定されてるって書いてあるわ。意味わかる？
まあ、生活一般だから何でも該当しちゃうもん
ね。そうそう、なんか楽しみ娯楽っていうの、大きく言うとそういうのをしましょうみたいな。だからスポーツも入るかもね、確かに。まあ、それにちなんで全なんかいろんな、なんだろう、まあ、いっぱい言っちゃえば企業とかがタイアップしてるみたいなイメージがある。でさ、同じくさ、憲法、この日憲法の公布日らしいじゃん。で、憲法系で言うとさ、なんだっけ、2月の
建国記念日。
そう、建国記念日。あれもなんか
建国記念日。憲法の施行日が5月3日。それが憲法記念日。
あ、そっちか。あ、じゃあさ、2月の11日の建国記念日は何？
日本が
初代天皇の
神武天皇即位の日である紀元節として祝われていた日だよ。あ、なんかすごく古そうだねあ、今私子供用の366日辞典を読んでるんですけどとっても古そうだわ。
本当だ、初代天皇
ね、いつの時代の話すごくない？でもこれさ、シンガポールのさ建国とかフランスのさ革命記念日とかとレベルが違うぐらい昔じゃないこれ。
そうね、だってシンガポール今年で58歳になったなりましたぐらいだから。
そうだよね。バスティーユ牢獄襲撃も1789年だから絶対これ3桁台だよね紀元節、
うん、そうそういう意味でやっぱ熱量も昔は日本ができて戦後、60年ぐらいの時だともっと熱量だったんだよね。
そうだよね、できた時はこれから日本っていう国をまとめていくぞみたいな、いろんな多分地方にはこういろんな、なんていうの、地主みたいな民族がさ、それをまとめていこうみたいな感じありそうだもんね。
ね、
ね、そうか。やっぱ日本は歴史が、なんていうかな、フランスも歴史はあるけど、やっぱ地続きだから隣の国との距離が近いから、こうなんていうのか、フランスになる前とかもあるわけよね、なんていうの、国が合体したり分裂したりみたいな、多少は知ってる。私もちょっと歴史あんまり詳しくないから下手に言えないんですけどでもまあまあ、そうローマ帝国とかの時代もあったわけだから、そうそうそう。って考えると日本はずっと日本だもん。
いや、すごいよね。
すごいよね。
どんだけ戻っても日本だもん。
そう。
あえて言うなら、その戦争の時に一瞬。
ああ、そうだね。他の国の管理下にはあったけど。でもね、結局日本になってるから。
日本。ありがたみって、その情勢を知ってる人がいないもんね。
ああ、
そのだから、違う国になっちゃった、戻ったっていう状態。
あ、そうだね。あ、沖縄の人とかさ、あの第二次世界大戦中の。なんか満州にいた人とかもしかしたら近いものを感じてるかもしれないけどね、それもだいぶ前になってきたし、国全体としてはないもんね、きっと。そういう感覚。いや、そらなんかそう思うと、いや、そらシンガポールとかフランスお祭りするわって思ってきたわ
でも逆になんかその調べてたら、そのシンガポールのナショナルデーの盛り上がりをサッカーのワールドカップに例えているのがあって出てきて、まさにそのさっきのさ顔のなんだっけ
スタンプみたいな、シールみたいな、
あ、そうそうそう、みたいなのがワールドカップ日本貼ってるじゃん、で貼ってなんかみんなで歌ったりとか団結してるみたいな、すごい盛り上がってる、逆でもこっちは、まあ、スポーツが盛んじゃないのもあるけど、そういうのそのなんだろう、国を挙げたスポーツこれがストイックになってるのがあまりないから、ないよね。あ、その国は国に対しての愛国心っていうよりは、なんだろうな、人、日本は、応援すべき人を応援すべきもしたなんか、その試合を対しての人としての団結力、そういうところで変わりっていうか、あります。でもフランスとか他の国でもあるか
も。でもフランスはもうちょっとやっぱりフランスが好きな気がする。いや、人も応援してるよ、スポーツとかも。特にサッカーなんてすごい熱いからさ。
なんか国中サッカーもそうだし、この間ラグビーのワールドカップがフランスであったんだけど、うん、その時もなんかスーパーマーケット、スーパーマーケットとか、うん、街中が国旗で埋まるぐらいあのそれこそ国旗なんか3色って使いやすいのよ多分フランスのこの3色国旗って、うん、こうなんかピッてなんていうのローラーになってるハンコとかがあってすごいいっぱい顔につけれるみたいなの売ってたりとか、国旗自体もいっぱい売ってたりして
だから
なんか騒ぎたいのかも、それにカコつけてお祭りしたいみたいな。でなんかあれもそうそう、ちょっとこれをポッドキャスト撮る前に、日本で愛国心っていうとやっぱりこうちょっと政治的 な、 なんかまあ右翼とか左翼とかいうワードが出てくるよねって話してたんだけど、フランスにそういうものはなんかフランスの国が好きで何が悪いみたいな、もう好きなんだよね多分すっごいその
好きが前提みたいな、
うんうん、だからさ、うん、サッカーとかスポーツがあると応援もしてるんだけど、
うん、
騒ぎたい気がする全然興味ないじゃないんだろうけど、うん、でもなんか好きな好きというか、うん、なんか国民性も相まって多分騒いでお酒飲みたいみたいなのをすごい感じる。
シンプルになって嫌いとかそういう否定的なことを表だって言ったらダメっていう決まりはある。
ちょっと上から押さえてるよね、うん、シンガポールはねちょっとだけね。でも好きだよね、だって国民を大事にしてる感じするもんね、あの政策とかも、
あとは多民族だから、うん、そういうお祭りでみんなの意識を高めつつ、うんうん、一体感出そうみたいな意図がある、うんうんうん、
ありそうよね。
うん、
だから1ヶ月間アピールし続けるんだよね。
徐々に、う
ん、ね。そしてさ、そうだ、シンガポールもさ、フランスもナショナルデーに軍隊が出てくるじゃん。
うんうんうん。兵役
がある。あ、そうだよね。そうだそう。うん、それも一個のなんかこう国の成り立ちとかでだいぶ違うとこだよね。日本はさ、もう軍隊ないじゃん。自衛隊はあるけど。
うんうんうん。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは、See you next time!